それではメシアとダビデのことを題しまして、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書22章の41節から46節までをご一緒にお聞きいたしました。イエス様がファリサイ派の人たちに向かって一つの問いかけをしておられます。41節それから42節の前半の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ファリサイ派の人々が集まっていた時、イエスはお尋ねになった。あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうか。イエスマンはここで尋ねておられます。あなたはメシアのことをどう思うか、それは一体誰の子か。メシアのことをどう思うか、メシアというのはもしかすると今日初めて聞いた言葉だという方いらっしゃるかもしれませんが、救い主という意味です。つまり救い主のことをあなたはどうイメージしているのか、そういうふうに尋ねられているんです。そしてここでそんなことを尋ねられているのはファリサイ派の人たちだったというふうに言われています。でファリサイ派の人たちはこの直前の箇所ですが、22章の34節から40節のところでイエス様を試そうとしていました。35節のところではっきりそういうふうな言葉が出てきます。そのうちの一人立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねたんだっていうふうに言ってました。それからもう少し前のところですけれども、22章の15節のところでこんなふうにも言われていました。1ページ前ですけれども、22章の15節、それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。今日のところでイエス様が言葉をかけておられる相手、ファリサイ派と言われている人たちというのは、イエス様のことを試そうとしたり、あるいは言葉尻を捉えて罠にかけようとしていた、そういう人たちです。つまりイエス様に向かって素直な気持ちで接しようとしていた、そういう人たちではありません。むしろ密かに敵意や悪意を隠し持っている、そういう人たちに向かってイエス様は、ここで話しかけておられるんです。聞いているファリサイ派の人たちはイエス様の言葉尻を捉えようとしているんですから、普通に考えればです、そういう相手に対しては言質を取られないように気をつけるというのが、当たり前ではないかというふうに思います。なるべくそういうこちらの言葉をですね、うまく上げ足取りをしようと思って待ってる人たちに対しては、なるべく話しかけないようにする、距離を置くというのがいいのではないか、普通は考えるだろうと思います。ところがイエス様はここでそういう相手に向かってご自分の側から話しかけておられるんです。イエス様はその相手がイエス様のことをどう思っているか知らないために不用意に話しかけられたのではありません。ファリサイ派の人たちがどんな思いでいるかイエス様はご存知で、しかしあえて話しかけたのは、ここでイエス様が話そうとしたことがイエス様にとって決定的に重大な事柄であるからです。あなたはメシアのことをどう思っているのか、誰の子だと思っているのか、そうイエス様は尋ねられます。聞いている人たちが悪意と敵意を隠し持っている、 そのことを承知の上でです。でただ悪意を持っているどころかです、実はイエス様はあと2日するとです、そういう人たちの陰謀に乗せられるような形でイエス様自身の弟子の中からイエス様を裏切る人が出てくるということもご存知なんです。そしてまたその裏切りによってご自身が囚われの身となり、そして最初から結論ありきの不当な裁判で有罪を宣告されて十字架にかけられ殺されてしまう、そこまでイエス様はご存知でいらっしゃいます。でその上であえてこのファリサイ派の人たちにご自分から語りかけておられるというのは、この問い、そしてそれに対する本当の答えというものが、今から十字架に向かっていこうとするイエス様にとって極めて重大だからに他なりません。イエス様は今聞いているこの人たちによって陰謀にかけられ殺されていきます。しかしその出来事が実は救い主としてメシアとして歩んでいくイエス様の御業であるのだ、そのことをはっきりさせようとして実はイエス様はあえてここでファリサイ派の人たちに尋ねておられるんです。メシア、救い主は一体誰の子か。で尋ねられたファリサイ派の人たちはこの時、当時のユダヤ人の間では、ごく一般的に囁かれていたそういう返事をしました。ありきたりの平均的な答えと言っていいと思います。42節の後半にその答えの言葉が記されています。あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうか。彼らがダビデの子ですと言ったと、ここに言われています。救い主のイメージ、どういう人物が私たちの救い主なのかということについて、当時のユダヤ人の間では平均的に考えられていた一つのイメージがありました。でそれは、今から来る救い主っていうのは自分たちをもう1000年ぐらい前になりますけれども治めてくれていたイスラエル、そしてユダの国の前世時代の王だったダビデという人物に重ねて考える。でそれが多くの人が当時思っていたことなんです。ダビデという王様がユダヤの国、イスラエルの国を治めていた時代、その時には国の中が十分に治まっていて、そしてその国は北にも南にも東にも西にも伸びていくことができました。ダビデの国というのは当時のパレスチナ地方の名州のような国でした。で今はそうではないわけです。しかしやがて救い主と言われるメシアと言われる人が現れるときには、もう一度自分たちがかつての栄光を取り戻すことができるんだろうと思っていたんです。周囲の異民族に虐げられ、特にローマ帝国の属国みたいに今ユダヤの国になってますけれども、そういう支配を受けている首輝きを自分たちから振り落とさせてくれる、そういう指導者がいずれ優れたダビデ王の血筋から現れるに違いない、それが自分たちの救い主メシアなんだと割合多くの人たちが考えてたわけです。ファリサイ派の人たちが返事している答えというのは、そういう当時の一般的なメシア理解、救い主理解を映し出したものです。ダビデの子です、救い主というのはそういうものですというふうに答えているわけです。しかしです、実はこの答えがです、ファリサイ派らしい答えなのかというと、実はこれには疑問が残るんです。というのは、ファリサイ派の人たちというのは旧約聖書を隅々まで読んでいて、そしてそこに語られていることを通して何が神様の御心かを考えるというのが当たり前だと言ってた人たちだからです。 ファリサイっていう名前も初めて聞く方いらっしゃるかもしれません。ファリサイっていうのは日本語に、訳してしまえば、分離するとか分け隔てするというそういう意味です。何をもって分離するのか、何をもって分け隔てするのかというと、自分たちは聖書を隅々まで読んでいる、聖書の中に書かれている掟を、全部、聞き取ってそれを行う、だから他の、尊重そこらのユダヤ人とはちょっと違うんだという、そういう、エリート意識を持ってた人たちがファリサイ派なんです。そしてだからファリサイ派であるということはですね、聖書のことを全部、理解している、まあ、もちろん、そんなこと言ったって大変分厚い書物ですから全部暗記してるなんていうわけにはいかないかもしれません。しかし一人ではたとえ分かんないとしても、何人もファリサイ派の人がいたら大体全員で、聖書のことは全部カバーできるくらいの思いというのをファリサイ派の人たち思ってたわけです。先週も申し上げましたけれど、613も聖書の中には、従うべき決まりがあるんだなんていうふうに考えてですね、そのように生活していたのがファリサイ派の人たちです。だからファリサイ派らしい答えというのは、聖書の隅々まで読んで考え抜いた答えがそこに出てくるのが普通なんですね。でイエス様はそういう意味では大変ありきたりの答え、メシアはダビデの子だという返事をしたファリサイ派の人たちに向かって、しかしじゃあ聖書には違うことが書いてあるんじゃないのかいというふうに、この後でお尋ねになるわけです。それが43節から45節にかけてです。こんなふうに言われています。イエスは言われた。ではどうしてダビデは霊を受けてメシアを主と呼んでいるのだろうか。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させるときまでと。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのであれば、どうしてメシアがダビデの子なのか。イエス様はおっしゃるんです。あなた方ファリサイ派というのは普通の人に比べてより丹念に聖書を読んでいるはずだろう。でそれならば旧約聖書の詩篇110編の一節に出てくる言葉だってよく承知しているはずだ。でそこでは他ならないダビデが、主が私の主にお告げになったっていうふうに言ってるじゃないかって。この最初の主っていうのは神様のことです。後ろに出てくる2番目の主っていうのはメシアのことなんですね。つまりダビデが、救い主メシアのこと私の主なんだというふうに言っているんだから、その救い主メシアがダビデの子孫であるはずはなかろうというふうにイエスもおっしゃってるわけです。実はこのところでは、はっきり言ってしまえばですが、イエス様はファリサイ派以上にファリサイ派的なことを言ってるんですね。ファリサイ派の人たちは、メシアについてどう思う、誰の子かなというふうに尋ねられて、当時多くのユダヤ人たちが考えてたことをそのまま、受け売りするようなことを言ったわけです。イニシエのダビデという王様が非常に優れた指導者だったので、いつかそのダビデによく似た指導者が自分たちの間に生まれてくるに違いない。そしてそれは一番ありそうなのはダビデの血を引いてるはずだ。今日風に言ったらダビデの DNA を受け継いでいるんだからダビデに似るはずだ。そういうやがて来る指導者が自分たちを本当に治めて団結させてくれて、ローマ帝国の不当な支配の首輝きから解放してくれるだろう。でそういうふうに返事したのに対してイエス様は、しかしそれ本当に聖書の言葉に照らして、正しいことでしょうかってそう尋ねておられるわけです。聖書にこういう言葉があったはずですがというふうにおっしゃってるんですね。聖書ではあなた方が、救い主メシアの原型だと言ってるそのダビデ自身がメシアのことを私の主だって言ってるじゃないか。そしたらどうして、そのダビデの子孫が、 メシアだなんてことがあり得るんだと。ダビデは自分をメシアだと言ってないよというふうにイエスもおっしゃってるわけです。でイエス様はこの日おっしゃったことっていうのは、聖書に忠実だということを日頃誇りにしているファリサイ派に対して、そのファリサイ派以上に、聖書に忠実にあれというふうに言ってることでした。だからファリサイの人たちは一言も言い返すことができなくなっちゃったんです。今まで何とか揚げ足を取ってやろう、イエス様を試みて何とかボールを出させてやろう、イエス様を言葉の罠にかけてうまくいかなくしてやろうって、そんなふうに、悪意や敵意を隠し持って接してきたファリサイ派の人たちでしたが、イエス様にそんなふうにやり込められてしまって、そして、一言も言い返すことができずに黙り込むほかなくなってしまったんです。今日聞いた46節のところにそういうふうに言われています。これには誰一人一言も言い返すことができず、その日からはもはやあえて質問するものはなかった。でイエス様がファリサイ派の人たちに向かって、聖書を本当に、隅々まで読んで忠実であれというふうにおっしゃって黙らせてしまった、でそういう消息をこの箇所は伝えています。ですからこの箇所はですね、キリスト者である私たちにとっては読んでいてある意味痛快な感じがする、そういう箇所ではあるんです。しかし、私たちは今日のこの記事聞きながら、ただこれが痛快な話だって読んで終わってしまっていいのだろうかって思うんです。イエス様自身はただ単にファリサイ派の人たちを言葉でやり込めてやろう、言い込めてしまおうと思ってこんなふうに質問なさったんでしょうか。でおそらくそうではないんですね。なんでイエス様がこの時にこういう質問をファリサイ派の人たちになさったのか、それはもうあと数日で十字架が迫っている、そのこの時にですね、十字架の寸前と言ってもいいようなこの時に、本当の救い主がどういうものなのか、どういう方が救い主なのかをはっきりさせようとなさった、そういう意図を持ってイエス様はここでお尋ねになっているんですね。救い主はどういう人だろうか、そう聞かれてファリサイ派の人が答えたのは、ダビデの子です、ダビデのような人ですという答えです。優れた知恵を持ってまた力を働かせる人だ、政治力や経済力や軍事力やありとあらゆる力を動員してもろもろのそういう力を上手に操りながら自分たちをうまく団結をさせてくれて、ローマ帝国の支配から解き放ってくれる、そしてすべてこの社会も経済もうまくいくように導いてくれる、それが私たちの救い主なんだ、そしてそういう自分たちの望ましい救い主の一つの歴史上に現れたお手本みたいにダビデを考えているわけです。ダビデというのはそういうとても理想的な指導者にぴったり当てはまる人物なので、自分たちの救い主というのはあのダビデの子孫から生まれるに違いないというふうにファリサイの人たちは言っているわけです。ですからここでメシアについてどう思うか、誰の子かと言われて、それはダビデの子ですと答えているこの答えの中にはですね、ただ単に血筋の上でイエス様の、あ、ごめんなさい、ダビデの血を引き継いで受け継いでるということだけを言ってるんじゃないんですね。ダビデの血を受け継いだら誰でもメシアになれるのかと、そんなふうにはファリサイ派の人は思ってないわけです。むしろダビデが行ったように、ダビデが自分たちを治めたように本当に立派な素晴らしい政治をしてくれる、それが私たちを導いてくれる本当の導き手なのだというふうに言ってる。ですから、このダビデの子ですという返事には、血筋がダビデにつながっているということだけではなくて、一つの、自分たちを理想的に導いてくれる指導者の像みたいなものが、思いとしては込められているわけです。ところがイエス様はです、そんなふうにこのファリサイ派の人たちが自分たちにとって都合よく全てを持ち運んでくれる理想を言って それがメシアのあるべき姿だと思っていることに対して、そうなんだろうかというふうに問いかけておられるわけです。多くの人々は自分の生活がうまくいくことを願います。理想的な指導者のもとで社会や経済やいろいろなことが順調に持ち運ばれていって、そして自分たちが生活が立ち行くようになって喜んでいられれば、それが本当に望ましい救い主なんだ、自分に救いを与えてくれるのはそういうものなのだ、そういう指導者なのだと思っています。しかしイエス様はですね、しかしそう言われているダビデも救い主については自分より上に見てるようだよって、そういうふうに言ってるわけです。で、実はですね、イエス様がおっしゃったこの問いというのは、ファリサイ派の人たちが聞いた、問いと、それからもう一つ別の意味をイエス様の方では持っておられるような問いです。二つの実は事柄がイエス様、語っているイエス様にとっては重なっているようなことをここでお尋ねになっているんです。どういうことかというと、聞いたファリサイ派の人たちは理想的な指導者、救い主は誰だろうかと聞いて、一般的にメシアってこういう人であるはずだというふうに考えて返事をしたわけです。ところが実はイエス様はです、ご自分が救い主、メシアとしてこれから十字架にかかっていこうとなさっているところです。ですから、あなた方メシアのことどう思うか、誰の子かと尋ねているというのは、実はイエス様はご自分のことを尋ねておられる、そういう問いでもあるんですね。実はこれはイエス様自身が自分はメシアであるということを伏せておきながら、あなたはメシアについてどう考えているんですかってメシア本人が聞いているような、そんな問いなんです。そしてそう尋ねているイエス様に対しては、ここではファリサイ派の人たちが返事をしているんですが、少し前には別の人たちが別の返事をしている、でそういう出来事も起こっているんです。それは、ちょっと長くなるので聖書を引いて読むことはしませんが、フィリポ・カイサリアに向かっていく道すがらですね、イエス様がお弟子さんたちに尋ねられた問いと答えの中に、そのことが言われてました。フィリポ・カイサリアへの道すがらイエス様は弟子たちにお尋ねになったんです。町の人たち、多くの人たちは私のことを何と言っているかと言ったら、洗礼者ヨハネだとかエリアだとか預言者だとかいろんなふうな噂がありますっていうふうに弟子たちは答えました。でイエス様はそこでそう答えた弟子たちに尋ねるんです。じゃああなた方はこの私を誰だというのか。そしたら弟子のペトロが弟子たちを代表して、あなたこそ生ける神の子メシアですというふうに返事をしているんですね。イエス様の弟子たちはメシアというのは誰かという問いに対して、あなたですイエス様のことを指し示しました。そしてそのイエス様は、あなたこそ生ける神様の子です、イエス様あなたがメシアなんです、そしてあなたは生ける神様の一人子ですって、そういう返事をなさったんです。イエス様は今日のところで、十字架に向かっていく直前のところですが、弟子たちがイエス様についてそういう返事をしたということを心に留めておられる。そして心に留めながら別の人たち、ファリサイ派の人たちに同じような問いを尋ねておられるんです。あなたは救い主メシアをどういう人物だと思うのか、あなたにとってメシア、救い主、あなたに救いを与えてくれるものは何者なのかとお尋ねになるんです。ファリサイ派の人たちは、それはダビデの子です、ダビデみたいに自分たちを治めてくれる人ですと言いました。確かに優れた知恵や力を用いて地上の生活に配慮してくれる、そして私たちの生活をいい方向へ導いてくれる、そういう指導者が現れるのであれば、それは本当にありがたいことではあります。しかし本当にそれが聖書の中に語られている、そしてユダヤの民が、神様の民が本当に待ち望むべき指導者の姿なのだろうかとイエス様はお尋ねになるんです。 本当の救い主っていうのは人間同士の間柄をうまく調整して、そして人間社会の物事がうまく立ち行くように導いていく、そういうだけの人ではありません。イエス様が尋ねておられるメシアっていうのは、そういう人間の間柄を調整する以上の、そういう方をメシアだというふうに考えておられるんです。それは人と神との間を結び合わせる、そして本当に人間が、たとえこの地上で人間の生活はいろんな困難や悲しみや問題を抱えているとしても、しかしそれでもあなたは私の民なのだ、あなたは私が命を与え今日生きていいのだと言っているのだ、そのことを人々に分からせ、そして神様との隔ての壁を打ち砕いて神様との交わりに生きるように導いてくれる、それが本当のメシアであるわけです。あなたはメシアを誰というのか、誰の子かというときに、イエス様が本当にそこで期待しておられる答えは何か、それは神様の子ですという答えです。人間の間でお互い同士をうまく調整して物事をうまく進ませ、都合よく進ませていくのが救い主だ、大方の人はそう言うかもしれません。しかし本当の救いというのは、たとえこの地上でいろんな問題を抱えるとしても、悩みがあるとしても、困難に取り巻かれているとしても、なおそこで生きていいのだ、そういうふうに告げてくれる、そして本当にそれを導いてくれる、それが救い主だ。イエス様は聖書の光に照らして、そういう救い主が来ているんだということを伝えようとしておられるんです。しかしもちろんイエス様はここでファリサイ派の人たちにそんなふうに語りかけ、そしてファリサイ派の人たちは自分たちが返事したダビデみたいなものが救い主なんだという言葉を言いまかされてしまっても、それでじゃあ聞いたファリサイ派の人たちがイエス様の言葉に驚いて感動して心酔したかというと、そんなことはありませんでした。ファリサイ派の人たちは今日のところですっかり言いまかされて黙ってしまったと書いてあります。しかしだからといって、じゃあイエス様への悪意や敵意が急速に消えていって、そして今からはイエス様に信頼しイエス様を喜ぶものになったかというと、そんなことはありませんでした。言いまかされたままでファリサイ派の敵意はいよいよ強く、また陰険になっていきます。いずれ自分たちの思いを遂げてやるという、そういう思いが強くなっていく。そしてそれはほどなく数日のうちに十字架という形をとって表に現れてくるようになるんです。しかしそれならば、この日イエス様がお尋ねになった、あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうかという問いは虚しい問いになったんでしょうか。イエス様はそう尋ねたけれども、しかしファリサイ派の人はそれについて何にも答えることができなかったし、何にも感じることができなかった、すれ違いに終わったし、ファリサイ派はファリサイ派でイエス様のことを殺してやろうと思って実際に殺してしまった、だからこれは何の意味もなかったことだということになるんでしょうか。そんなことはなかったろうと思います。確かにこの時ファリサイ派の人たちの心は動きませんでした。しかしそうであってもです、この日イエス様がこういう問いかけをファリサイ派の人たちにして、そしてファリサイ派の答えに対しても返事をした、このやり取りというのはイエス様に従ってた弟子たちはそこにいて聞いてたんです。そしておそらく弟子たちにはここでイエス様がおっしゃっていることがよく分かったに違いないんです。あなたは救い主、あなたの救いというのをどう考えているのか、それは誰によってもたらされるものなのか、その問いというのはファリサイ派の人たちだけに向けられた問いではないのです。その場に居合わせた弟子たちにもその同じ問いが耳に届いていた、そういう問いです。イエス様という方は救い主メシアですが、 しかしそれは私たちにとってはです、いつでも自分私たち自身に都合よく働いてくれる便利な指導者という、そういう方ではないだろうと思います。私たちが何かで迷ったとき、どうしたらいいでしょうかって尋ねると、すぐにこうしなさい、ああしなさいって答えてくれて、私たちの背中を押してくれる、それを聞いて、あ、そうします、ああしますって言って、私たちが便利に使っていくような、そういうような方ではないだろうと思います。むしろそれ以上の方です。このイエス様という方によって、私たちは神様との交わりを与えられて、そして、私たち自身の方が神様の光に照らされた中で自分自身を示される、そういうふうになっていくんです。で、イエス様は本当の救い主がそういうものなのだということを明らかにするために、この日ファリサイ派の人たちにお尋ねになったんです。あなた方の考えるファリサイ派ってどういうもの、あなた方の考える救い主ってどういうものなのか、あなた方が救いだと思っているのはどういうことなのかとお尋ねになったんです。ファリサイ派の人たちは当時の一般的な物事の考え方をそのまま大もやしに語ります。それは私たちをうまく導いてくれる、そういう指導者です。この私の思いを実現させてくれるような、そういうものが現れたらいいと思います。私はそういう指導者のもとで、そしてまた私自身も自分の人生の思いを自分の思った通りに実現していく、それが本当にいいことで救いだと思いますって、ファリサイ派の人たちはそう答えたんです。しかし本当にそうなのかってイエスもおっしゃるんです。あなたが自分の思った通り、願った通りに人生を生きていきたい、そしてそれをサポートしてくれるように、それを支えてくれるように、いろんな働きかけをしてくれる、それがあなたにとってとても都合のいい指導者であることはわかる、しかし本当にそれはあなたの救いなのかってお尋ねになるんです。あなたは自分の思い通り、願い通りに生きていって、そしてその先に、それで本当にあなたはその人生が救われたいい人生だと言い切ってしまえるのか、まさにあなたが自分の思い通りに生きたい、そう願いながら、自分の願った通りに歩んでいきたいと願いながら、なかなかうまくそうならないで苦しかったり辛かったりする時があるかもしれないけれど、しかしそういうあなたを上から照らしてくださっている神様がいらっしゃるのではないか、その神様とあなたとの間柄を間違いなくつないでくださる、それが本当の救い主ではなかろうか。自分にとって都合のいい勝手な救い主を思い描くんじゃなくて、聖書の言葉に照らして考えなさい、ファリサイ派の人たちにイエスもおっしゃったんです。聖書にはあなたを照らしてくれる、あなたを導いてくれる、そしてあなたの人生をどんなとこ歩んでいても決して知らないなんておっしゃらないで、いつも照らして持ち運んでくださる方がおられるではないか、その方とか、その神様との隔ての壁を打ち砕いてくださる、そういう方こそ救い主であるはずだ、そのようにファリサイ派の人たちにイエスは伝えられました。私たちにも同じ言葉が今日語りかけられているんだと思います。私たちもそれぞれ与えられている今日の生活の中で自分の願った通りに歩んでいきたい、そういう思う一人一人持っていると思います。で、それは持っていて構わないんです。しかし自分の思い通りになる、願った通りに生きることができる、それが最もいいことなのかという問いは、私たちは持っていていいだろうと思います。私たちがたとえ思うようにいかないことを抱えるとしても、本当に不自由さや辛さを抱えることがあるとしても、その時そのあなたを本当に照らして、それでもあなたは生きていいのだ、そういうふうに言ってくださっている方が私たちの上におられるんです。絶えず私たちに御言葉を持って語りかけてくださって、私たちがそれでも生きていい、そういうふうに語ってくださる、そのような語りかけを聞いて慰めを与えられ、力を与えられて、この地上の生活を歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、 あなたは私たち一人一人に命を与えて、この地上に作り上げ、そして生きるものとしてくださいました。私たち自身はあなたから作られ、命を与えられて生きていて、いつの間にかこの命が当たり前のものだと思いながら、自分が生きるのは当たり前と思って過ごしていますが、しかし実は私たちは自分の心臓一つ自分の思うようには動かせない、そのようなものであることを思います。あなたがいつも私たちの体の中にあって、よく働く心臓を与え、肺を与えてくださるので、私たちは毎朝息をして目覚めることが許されています。どうかあなたがそのように私たちを顧み、そして支えてくださっていることを知ることが許されますように。あなたの恵みのもとに生き、そしてまた生きることを通して、あなたの恵みがどんなに豊かであり素晴らしいかを証しするように、私たちが歩んでいくことができますように。どうか私たちが本当の救い主と出会わされ、そしてあなたの真実な慈しみと恵みのもとに生きるものとしてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。アーメン。